こんにちは。前回はですね、がんの診断を受けたら、私たち2人に1人は一生のうちがんの診断を受けるという時代になってしまいました。特に先進国でですけれども、そして3人に1人ががんで亡くなる、私たちはもうがんとはある意味切っても切れない状態になっておりまして、がんのことをよく知らないといけない。それでがんは知らない、怖いだけでは済まないものになってしまいました。でもですね、幸いとがんに対処する方法というのもたくさん見つけられてきたんです。そしてその中でとても大切なのが、ちょっとこう言うと重みがあるかもしれないんですけれども、患者さん、そして患者さんのご家族の責任なんです。まず医療施設に丸投げをしないということ、そして医療施設が気に食わなければ、または相性が合わないと思えば他にも医療施設がある。それをですね、2、3回転々と変えないといけないかもしれませんけれども、自分が相性が合う、それ完全に相性が合うというところまで行くのは無理かもしれないんですけれども、これなら納得できるというところをですね、探していただきたい。大体日本にがん難民が多いというのは、私たち医師がですね、あなたは治療できないっていうんではなくて、大体患者さんがですね、ここ気に食わないって言って2回ぐらいやって、2回ぐらい転々としてですね、3回目にはもうみんな同じだろうと考えてしまい、医療施設に頼ることをやめてしまうことなんです。そういうこともありますので、患者、そして患者のご家族もがんを治す、またはがんに対応するということに対して積極的になっていただきたい。今日は前回はちょっとがん診断全般についてお話しさせていただいたんですけれども、今日はがん治療に絞りまして、そして抗がん剤、放射線治療、そしてその他のですね、がんに関わる治療においての対応ということでお話しさせていただこうと思います。がん治療には、もちろん手術があります。ここにはあえて手術はつけなかったんですけれども、手術、がんでなくても手術は受けますので、そして化学療法、放射線治療、そして緩和治療というのがあります。診療ケア、リハビリ、これはもちろんがん以外でもあるものなんですが、あえてここに付け加えさせていただいたのは、これらがとても大切であるのに、どういうわけかがん患者さんたちはこれを受けるのを忘れるか、またはですね、私たちがですね、これを受けたらいいんじゃないですかっていうのを忘れてしまう分野なんで、少しだけお話しさせていただきます。まず治療選択なんですけれども、治療選択に関しましては、これに関しましては私たちというか、患者さん、そのご家族は必ず関わっていただかなければいけません。医療施設、またはですね、医療関係者があなたはこの治療を受けなさいって言ってですね、それをそのまま受けてはいけません。そうした方が時々、私たち医師としても簡単な時はあるんですけれども、でも最終的にはもっともっと問題が出てきます。そして目的をまずはっきりとさせる、完治、がんをすべて摘出し、そして再発の可能性を低くする、また延命、がんは完全に取り去ることはできないけれども、とりあえずですね、がんが成長するのを防いで、そのがんが寿命を縮めてしまうのをできるだけ抑える。そして緩和、緩和というのはですね、緩和だけに頼る場合もあります。完治を諦め、延命を諦め、緩和だけにしよう。ただし緩和というのは後でもお話ししますけれども、全ての治療目的において私たちは考えないといけない、課題です。何回も同じことを言いますけれども、ご自身も積極的に治療選択に参加してほしい。そしてその選択をするためには自分の状態を知らなければいけない。大体本当にまずがんがあるのかないのか、そしてこのがんというのは治療が可能なのか可能でないのか、大きさからすると治療は可能だけれども、自分は本当にそんな恐ろしい治療を受けるだけの力があるかどうか、大体ですね、その答えを自分が知る必要もありませんし、また初めのうちはその質問でさえも自分では考えることができないかもしれないんです。 でもですね、お医者さんとお話しして何か物足りないなと思ったら、まあそれをどういうふうに質問にしたらいいかという質問も私受けるわけなんですけれども、何か物足りないなと思ったら、そこでですね、何か他にありませんかと聞くのもいいですし、またお医者さんが忙しいからもう出て行ってしまえば、今インターネットとかいろいろありますから、それで調べるのも構わない。何しろ自分の状態をまずよく知る、そして今現在その状態に対して私たちが得ることができるものをですね知る。まあ私たち医師でも最先端治療というのはですね、なかなか追いついていくのが難しいんです。1年間診療だけしてると知らないうちにですね、最先端治療というのが2年ぐらい先、1年間で2年ぐらい先行ってしまう、なんかすごいおかしなあれなんですけれども、本当にそんな感じで私たちも勉強しないといけません。ですから患者さん自身が医者より知識を持てというのは無理だとは思うんですけれども、時々はですね患者さんたちの方が私たちの知らないものを教えてくださる時もあります。でもまあそこまでいけというんではないんですけれども、少なくとも大体標準としてどのような治療法があるかということは少しですね調べる、また自分でできなければ自分の家族とか自分の子供、また自分の親戚、自分の友達にちょっと聞いてみる。そしてここが大切なんですけども家族に対する理解、まあこれは患者さんにもよるんですが、まあ、患者さんでですねとても落胆してしまう人もいれば、結構落ち着いてがんの診断を受けられる方もいるんです。ですが大抵の場合は家族の方、周りの方がすごく焦ってしまうんですね。まあ、治るか治らないかということでまず焦ってしまい、じゃあどうしたらいいんだろう、自分例えば家のですね、大黒柱ががんになった、治療を受けるために半年間仕事ができない、またその治療に誰が連れていくかとか、まあ、いろいろなことがあるんですけども、そういうことに関して患者としてはですね、もうそんなことで私を煩わせないでくれっていうふうになるがちでもあるんですけれども、まあ、ここでは一応患者が主役ですので、主役でもあり、また逆にちょっと難しいんですけれども、まあ、もしできればですね、自分以上に家族、また自分に頼っているもの、また自分を思ってくれている者たちがパニックになっていることもあるということをよく理解し、そしてなぜそれを理解しないといけないかというと、私もよく見たことがあります。自分の家族でもあるんですけども、もうそんなことしなくてもいいのに、もうあれしなさい、これしなさいって患者さんにたくさん言ってくるわけなんです。そうしますと患者さんも迷ってしまうし、煩わしくなってしまう。でもそれだからといってもう怒ってしまうと、また向こうに対してすでにパニックに陥っているのに、またもっと大変な状態になり、またいろいろな面で人間関係が難しくなってくると。ですから家族がそういうふうにパニックになっているということも、まあ患者ではないんだけど自分以上にパニックに陥る場合もあるということを、理解していただきたい。それ以外にもいろんな面でですね、何しろがんの治療というのはたくさんの人がかかるものですから、よく知っていただきたいと思います。そして、現状の把握、また周りの人たちに対する理解、そしてもちろん、なんですか、医師とのうまい関係ともあるんですけれども、ですね、可能性と危険性のバランスっていうのを、考える。これはそんなに、専門的な知識がなくても結構できるんです。ちょっとおかしいんですけれども、医師というのは時々常識を忘れてしまいます。そしてもう本当にですね、あと1本なんか変な注射を打たれたらもう体が持たないって思われるのに、本とかですね、文献のデータによるとこれをもう1回打つと、がんの治癒率が高くなるからと言いながらですね、実際にやって、これ本当に患者さんがかえってそれで悪くなってしまったっていう場合もあるんです。ですから治療を受ける前、治療を受けている間、自分の体とよく相談し合いながら、言われるままに何でもしないで、そしてまた治療を始める前にですね、ある程度この治療がどれほどまでの効果があってどういう危険性があるのかっていうことを簡単に覚えておくべき、また知っておくべきだと思います。可能性も危険性も知らないままでですね、治療を受けられる方が、こう治療しなさいって言われたからって言って、でもですね、 まあ、ここまで言うといけないのかもしれないんですけども、今標準治療と言われているもので私が患者だったら絶対受けないっていう治療法が結構あるんです。それはまあ私の主観的なものもだいぶ入っているんですけれども、そういうこともありますので、ただ私がやりたくないからといって決して悪いっていうものではなくて、可能性がそれほど多くないっていうことと、それをやったところで本当に意味があるのか、まあ、いろいろなことをですね重ねて考えると、私にとってはあまり良くないんじゃないかなって、もうがんになる前からですね考えているようなこともあります。そしてこの可能性と危険性のバランスっていうのは治癒率だけではなくて、だいたいこの治療を受けるために私は何日ぐらい寝たきりにならないといけないんだろうか、この治療を受けるためにがんは治るかもしれないけれども、どういうですねもう生涯苦しまなければいけない副作用を経験しないといけないのか、そしてそういうことを いろいろと話し合いますと、まあ、一つのがんに対しても結構治療法がいくつかありますし、そしてまた治療を始めてからでも少しでも思わしくない副作用が出てきますと別の薬に変えることもできるので、そこら辺はよく覚えていただきたいと思います。まあ、前回もちょっとお話しした告知についてなんですけども、今回は治療の面から告知の大切さというのをもう一回説明させていただきたいと思います。前回お話しさせていただいたように、告知ただ告知するというのが医師にはですね、私の自分 の生徒たちには告知が必ずしもいいとは限らないと、告知も仕方による、告知をしたおかげでかえって患者さんがもう嫌だとかですね、絶望してしまったり治療を受ける気もしなくなったり病院に来なくなってしまったら何の意味もないわけで、そうじゃなくて告知をするということはこういう状態だけれどもこういうことができるから一緒に頑張りましょうねっていうような感じのものなんです。そして治療を積極的に進めるためには不可欠なものなんです。大抵のがんの治療というのはとても体に苦しいものです。そしてその苦しい治療に耐えるためにはこれをもって生き抜いていくっていう気持ちがないためなんですね。私は医学部で非常に苦労しました。勉強ができなかったからなんです。それで勉強しましたけどもなかなかいい点は取れない、でももう勉強してなんとか赤点になってもまたなんとか頑張るわけなんです。医学部を卒業するという目標がなかったらそんなことやってられません。でもがんの患者さんもこれによって完治する可能性があるっていうとできるんです。ですから告知は大切なんです。また告知によって完治は無理でも延命をすることができる、またはこういう緩和治療をもって時間はある意味限られているかもしれないけれども、その時間を有意義なものにすることをお手伝いすることができるとかですね、そういうことを一つ一つ伝えていけば告知というものが患者さんにとってもいいものとなるはずです。実際にほとんどの患者さんは以前日本で告知っていうのがもうほとんど 100% 避けられていた時に、患者さんの周りの人たちは告知をしたくないんです。でも患者さんは自分の本当の病気を知りたい、すごくですね矛盾した状況だったんです。それで誰が告知をするか、患者さんは本当の診断を知らない、知っているのは周りの人である。そうなるとですねやっぱり患者さんが一番そこで主導権を持つべきなのに、全然関係ない人たちがみんなその患者さんのに対する主導権を持っているわけなんです。今はそれがちゃんと理解されて、患者さんは本当の診断を求めている、だから正しい告知の仕方をさせていただいて、そして患者さんにも積極的に治療に加わっていただかなければいけないということなんです。ですねこの積極的にって一言で言うと、まあ、簡単そうであまりなんていうんですか、ちょっと漠然としているように聞こえてしまうんですけども、どういうことかというと、例えば私たちが抗がん治療を始めたとします。そうするといろんな副作用が起きてくるわけなんです。例えば熱が出てきたりとか、そして熱が出てきてしまうと、まあ、感染とかがあるかもしれない。そしてそういう時に出る熱っていうのは非常に怖いんです。でも患者さんが自分で自分の体温も測らずに、また自分で今日の様子はなんですか、ちゃんとなんですか飲み物を飲んだり食べ物を食べなかったりしていれば治療もできないわけなんです。 ですからそういう意味で患者さんにも積極的に加わっていただかないといけない。大抵、最近このがん治療というのは今までは入院してやって、看護師さんたちが全て見てくれたりしてたんですけれども、今だんだん外来に移されてきております。ですから特にこれが大切になってきます。それではまず化学療法なんですけれども、化学療法は今化学療法に使える薬の数がですね、もう何百になってしまいました。私ががん専門医の勉強をしてた頃はまだそんな昔ではないんですけれども、その頃はですね、本当にですね、もう本当数えるほどしかなかったんです、抗がん剤というのは。今もう何百になってしまってですね、どの薬があるかっていうのを考えるのも難しいんですけれども、それはもういろんな種類のがんによって違うので、それら一つ一つを上げることはちょっと難しいですが、大体ですね、総合的にお話しさせていただきます。放射線治療というと、未だに大体放射線治療というのはほとんど一つのもの、いくつか違った種類がありますけれども、それらを合わせてもですね、せいぜい5つぐらい一般的に使われているものですので、もう少し簡単なんですけれども、化学治療は種類があまりにも多くて、いっぺんにこうだと一つ一つ挙げることはできないんですが、副作用の数も私たち知らないといけないものが多くなってきます。簡単に言いますと、確かにがん細胞をですね、やっつけてくれるんです。がん細胞に対しては毒となってくれるんですけれども、問題はがん細胞に対して影響を与えると同じぐらい正常な細胞にも影響を与える。そしてですね、これは体全体を回る治療です。ですから体全体が影響されてしまう。ですからこれを使うときは私たちとても気をつけて使わないといけません。正しい、量を処方する、そしてそれにまずがんが反応しているかどうかをよく見て、それと同時に副作用が副作用が全くないというのはめったにないんですけれども、異常な副作用があるかないかというのを私たちモニターしないといけません。そして副作用にも短期的に薬を注射されたらすぐ出てくるようなものもあれば、3ヶ月4ヶ月1年経って出てくるものもあるんです。そしてすぐに出てずっとほとんど一生続くものもあります。ですからそういうの一つ一つをですね、薬によって違いますので、受ける前に一番いいのは、もし化学治療を受けないといけないんでしたら、大抵の場合、看護師さんがよくこれを説明してくれるんですけれども、それを自分でノートにするか、ちょっと簡単に大体よくあるこの薬の副作用というのを教えてくださいというと、大抵の方だったらリストしてくださいます。私も自分のことを言ってなんか偉そうにしているようにも聞けるんですけど、自分の患者には抗がん治療を与えるときに大体ですね、書いてあげたんです。これとこれはありますよっていうふうな形で、それの良かったところは、それをやってるうちにですね、抗がん治療の副作用は他の人よりも誰よりも知らないうちに覚えてしまいました。患者さん見るためにそれやるわけですから、当たり前のようなので、毎日野球の試合見てて野球の選手の背番号を覚えてしまうようなもんでした。そしてですね、化学治療なんですけれども、今言いましたけれども、副作用をよく知らなければいけません。副作用をただ知るっていうんではなくて、副作用にも異常な副作用があるんです。こういうケースがありました。大抵の抗がん剤、特にプラチナ系の抗がん剤というのはもうものすごい嘔吐があるんです。でその嘔吐を私たち抑えるためにいろんな薬を使うんですけれども、それでも嘔吐がひどい人がいる。でも患者さんはもうこれ取ったらもう吐き気がするのは当たり前だっていう感じでですね、じゃあ我慢しようって思ってしまうんですけれども、でもあまり我慢しすぎたために脱水症になって、その普通だったら簡単に対応できる副作用のために亡くなってしまったっていう場合があるんです。ですから患者としては、こんなことでお医者さんを煩わせてはいけないだろうとか思ってしまうと思うんですけれども、ちょっとおかしい、ちょっと苦しい、これで本当にいいのかなって思ったらですね、すぐに連絡するべきです。大体のがん専門医たちっていうのは、特に初めて抗がん剤を受ける方たちからの質問とかというのは歓迎しますというかですね、それをしていただきたいと。そうすることによって私たちのその治療の成功率も高まるわけですから。 やはり、まあ、確かにそういう質問とか面倒くさがる方々もいますけれども、でも面倒くさがられると思ってそれを怖がったためにですね、命を失ってしまったなんていうことになると大変なことになりますから、これは自分の権利だと思ってしてみてください。まあ、慣れるのは大体1回の治療って、1回で治療が終わることはありません。治療はもう何回も、大体6回ぐらい、毎月1回6回から8回するのが大抵の治療の、なんですか、パターンなんですけれども、まあ、2回目3回目になってくるとだんだんと慣れてきてですね、だんだん何を期待すればいいかっていうのが分かってくるので、心配もありません。ですが、まあ、一番初めの治療でも3回目か4回目の治療でもこれはちょっと耐えられないと少しでも思ったら、ぜひ聞いてみるべきです。なぜならこの化学療法というのは、非常に毒素を持つ劇薬です。化学薬品というんですか、まあ、今は分子標的治療なんか出てきまして、副作用がだいぶ減ってきたものもありますけれども、それでもやはり副作用がひどい場合があります。そしてこれは異常だって感じたら、もう同じことを、まあ、繰り返しようですけれども、もうそのまま病院へ行くか、それともなければ連絡する。そして治療が始まる前からできるだけ自分の主治医、また自分の担当の方々、それが看護師でも構わないですから、そういう関係を持っておく。まあ、こういうふうにまた私が言うのは簡単で、そうやりにくいかなと思う方たちもいると思うんですけれども、でもこれはとても大切なことです。まあ、何種類も抗がん剤があるので、もちろん副作用もたくさんあるんですけれども、吐き気と嘔吐、これはまあよくあるものです。まあ、異常だと思ったらすぐに病院にでも行ったりとか、主治医に連絡したりとかするべきなんですけれども、嘔吐があまりひどくて1日何も飲むことも食べることもできないっていうのは、もうすでに病院に行くべきです。そこでなぜなら脱水が起きます。そして抗がん剤を受けている時の脱水症というのは、正常な状態で起こす脱水症状とまたちょっとはですね、レベルが違っていまして、体にとても悪いんです。抗がん剤が入れられた後というのは、できるだけ水分を取って、その体の中の毒素を少しでも薄めるし、またできるだけ早く出してしまうってしまいたいんですけれども、そこで脱水症状を起こすと、いろいろな意味で問題を起こします。アレルギー反応、これはもう大抵すぐ分かるので、まあ、すぐ止めることもできるんですが、まあ、家に帰ってから湿疹が出たりとか、また呼吸が難しくなる、まあ、湿疹ぐらいならまあいいんですけれども、ちょっとでもぜーぜーするような気持ちだったりとか、胸がなんか重いなと思ってきたら、それはもうすぐに連絡するべきです。そしてそれが心不全になり、呼吸困難になる。呼吸困難になると本当にもう5分から10分しか時間がありませんから、ですからアレルギー反応が出だして、ちょっと呼吸とか自分の胸のあたりに重みを感じるようでしたら、すぐに医療施設、また先生に連絡してください。この末梢神経症というのは結構厄介なんですけれども、大抵の場合末梢神経症になりますと、がんの治療、そしてがんによって完治する可能性が高くなることと引き換えに、これを受け入れることが必要になる場合があります。どういうことかというと、手の指先とか足の指先がピリピリピリピリ痛くなるんです。そしてこの痛みがずっと続くので、とても楽ではないんですけれども、そしてまた膝が弱くなって椅子から立ち上がるのが難しくなったりとか、また走ったりしようとすると足がよくついてきてくれなくて転んでしまったりとか、そういうことがあります。そして末梢神経症を起こす薬を結構20代30代40代でも必要になってくることがあるので、まあ、そういう方たちにとっては非常に大変です。でもですね、今この末梢神経症なども抑える薬とかもあります。ですからまあ、必要なければ初めから取る必要はないんですけれども、でも少しでも出始めたなと思ったらすぐに言えば、またそれを始めることもできますし、必ずしもそれを完全に止めることはできませんけれども、でも末梢神経症、まあ、がんと比べたらいいかもしれませんが、末梢神経症も非常につらいです。 まあ、また脱水に戻るんですけれども、下痢、あの吐き気と嘔吐だけなく下痢、これも大きな問題で、飲んだものがすでにどんどんどんどんあの出てきてしまう。そのような状態ですと、あの病院にすぐ行くべきです。下痢を起こす薬、起こしやすい薬というのがあるんですけれども、その薬を使っている場合、まあ、下痢ぐらい副作用とも思わないだろうなんて思っていて、それを続けてしまいますと大変なことになるので、私たちはその種類の薬を使っていまして、患者さんに下痢が出始めると薬を変えてしまいます。特に外来でやっている場合、まあ、少しぐらいですね、便が柔らかくなるとかならいいんですけれども、1日に5回も10回もあの手洗いに行っているのに、何ともないと思っていて続けてしまうと、とても大変な問題を起こしてしまいますし、あのそれをなかなか、元に戻すことは難しいです。もちろん薬をやめれば下痢は止まるんですけど、同じ薬を投与すると必ずといっていいほどまたひどい下痢になります。まあ、貧血もよくあります。だから体がどうしてもだるくなったり弱くなったり、まあ、これ以外でも抗がん剤を使うっていうだけでだるくなったりします。また恐ろしいの感染ですから、まあ、抗がん治療、まあ、化学療法を受けている間は常に朝晩、体温を測るべきです。そして体温がいつもよりちょっと高いなと思ったら、まあ、たまにはがんがあるために高くなってしまう場合もあるんですけれども、でも体の様子がどうもおかしい、そして体温が少しでもいつもより高いということがありましたら、それはすぐに知らせるべきだと思います。ですね、まあ、それが風邪とかですね、まあ、ビールス系の簡単なものである場合もあるんですけれども、抗がん剤を使っている時に感染をしてしまいますと、普通だったら何でもないような感染が敗血症を起こしてしまうことがしばしばです。そして敗血症を起こしますと、もう体の免疫がすでにだいぶ落ちてますから、何もしないとひどい時にはもう2日ぐらいでショックになってしまうんです。ですからこの辺はよく気をつける。そして注射を受けたところの血管が炎症してしまう、そのことを静脈炎というんですけども、そして粘膜炎、腎臓不全、まあ、肝不全もあります。出血だけじゃなくて今度は血栓、不整脈、また恐ろしいのは抗がん剤は、大抵の抗がん剤は10年間で 6% ぐらいの確率でまた新しいがんを作ってしまう。非常にですね、なんていうんですか、不利人というんですか、矛盾しているというんですか、でもこれだけ の副作用を見ると抗がん剤なんか絶対に使いたくないって思ってくるのが普通だと思うんですけれども、でもやはりがんそのままにしておいたらがんで命を落としてしまう。そしてこれら の副作用もちゃんと治療する側と治療される側がタッグを組んでですね、こういうのが出始めたらそれに対して対応するという体制ができていたら、これらを十分回避することができるんです。そして治療をちゃんと続ける、または別の治療を持ってくるということができるので、こういう意味でもがん治療には患者さん、そしてご家族の参加が、積極的な参加が必要となってきます。次に放射線治療です。まあ、放射線治療、ここからはちょっとね、もう何ですか、簡単になっていくんですけれども、まあ、放射線治療もですね、楽なものではありません。まあ福島第一原発でしたっけ、あそこから出る放射線のことを私たちすごく恐れていますよね。確かにあれは危ないんです。でも私たちが治療で使う放射線のその力というのは、もう患者さんにとってはあれの数百倍数千倍 の威力のある放射線を患者さんに与えます。体中にあれを一遍でやってしまったら、患者さんすぐにじゃないですけれども、数日で亡くなってしまいます。ですからこれはもう部分的に与えていくんですね。それで与える時も、もうできるだけ患部にだけその治療が行くようにして、私たち注意してやるんですが、それをするためには物理学者の人とかいろいろな人たちがですね、計算して治療する場所を決めて、これぐらいをここにやったら大体どれぐらいの量の放射線が、体の中にはがんに届くとか、そういうのを計算して放射線治療専門の方々は治療されます。 そして放射線治療でしか治らないというがんもあるんです。手術よりも放射線の方がよく効くというがんもありまして、ですからこれはがん治療においては、まあ、欠かせない治療法の一つなんですけれども、やはり副作用があります。まあ、放射線はですね、内側から放射線を与える場合もあるので、必ずしも外側からということはないんですが、大抵の場合は外側から治療します。そうなってきますと、どうしても体の表面である皮膚に炎症が起こります。そして大抵放射線を受けられた方は、放射線を受けた場所がもう一生日焼けみたいにして残ってしまうんです。ちょっと残念なことなんですけれども、でもですね、いろいろな角度から治療をして、また放射線によってもある程度体の内部に入ってからもっと力を発揮するというようなものもありますので、皮膚が一番影響される場所ではないんです。ですがやはり皮膚を通過しないといけないということで、皮膚炎、または内部からやる場合は粘膜炎、いろいろなものがあります。一番怖いのはこのがんなんですけれども、放射線をした場所というのはですね、やっぱりがんができやすくなると。そして、よく乳がんをされた方が温存治療されたと放射線を受けるんですが、今はほとんど問題はないんですけれども、やっぱり心臓の方にもちょっとかかってしまって、そしてそれが原因で心不全になったりとか、また放射線で一番嫌なのは若い人たちに放射線をする場合なんです。若い人、特に10代の方々に放射線治療しますと、必ずと言っていいほどがんが、またがんがその近辺にできます。一生のうちに。それと、今はですね、ほとんどなくなってきたんですが、今でもやはりリンフォーマの治療なんかで首のあたりを放射線をしないといけないんですが、そうなると大体6ヶ月間のうちに、治療して6ヶ月間ぐらいで甲状腺ホルモンがなくなってしまうので、それから一生甲状腺ホルモンを補給しながら生活されないといけません。皮膚が破壊されるんでしたら、そのがんのある臓器のその周りも大抵破壊されてしまいます。そしてこの治療がですね、部分的にもうこれぐらいの場所に放射線が当てられたとしても、それを受けている間、また終わった後、大抵の患者さんはとても大きな疲労に苦しめられるんです。私たちもこの疲労の原因っていうのは、感覚的には、あんな治療を受けるんだから疲労があってもおかしくないと思うんですけども、何が原因かというのは科学的にはまだ十分に説明することができません。ただ私たちが分かっているのは、放射線を受けられた方は元気そうに見えてもとても疲れやすい方であるということを理解してあげるといいと思います。また患者さん自身もですね、がんを治ったのにどうしてこんなに疲れてるんだろうと思ったら、やはりそれが治療のせいの場合もあります。今ここまで化学治療、そして放射線治療についてお話ししてきたんですけれども、このあとですね、緩和治療、そしてそれから診療治療、診療ケア、そしてリハビリについてちょっとお話しさせていただこうと思います。いろんなことをですね、ずっと連ねてきてしまったので、ちょっと難しいかと思うんですけれども、緩和治療、緩和は何の、緩和というのは別にがんの患者さんじゃなくても私たち施していいものでありますし、自分で自分に施してもいいものだと思います。何でもですね、これが辛いからもう嫌だとかそういう意味じゃなくて、体に何か問題があるとき、やはり体は信号を出すんです。痛いとかですね、熱があるとかですね、吐き気をするとか、その体にはあまりいい気分でない信号を発します。そしてそれが起こっている時というのは、大抵体の中で何か病理的な問題が起きている時なんです。そしてその症状を減らすことによって、その病理的な進捗が、病理的な破壊が少し抑えられる時もありますし、またそうすることによって、病理的なものは続いていたとしても体全体の免疫が強くなったりして、それをまた抑えたりすることができるということがあるんです。ですから緩和というのは、必ずしも痛みを抑えるだけとか吐き気を抑えるだけって考えないで、それをすることによって体全体に 影響があるんです。ですから痛い人の痛みを少しでも和らげてあげるということは別、気分的なものだけじゃなくて実際に体の中にいい影響をもたらしている場合が多いと。私の研究している鎌形赤血球につきましてはそれが特にあるんです。そして緩和治療はまあいろいろなもので使われるんですが常にがん治療の一部であることが理想であります。どういうことかというと緩和治療というと大抵もうホスピスの患者さんとかもうすでにこれ以上抗がん治療や放射線治療ができない方に限られたものって一般的に考えられがちなんですけれども完治を目的とした非常に辛い治療をされている方々こそ緩和治療が必要なんじゃないかなと思うだけじゃなくてそれが必要となってきます。そういう方々にですね炎症を抑える薬を与えたりとかまた痛みを抑える薬をしっかりと与える。そして必要であれば軽いリハビリもしてあげる。まあ、軽いどころかしっかりとしたリハビリをしてあげることも大切かもしれません。でもそれが延命治療であってもまた完治治療であっても私たちは緩和を私たちのがん治療に加えなければいけません。まあ、残念なことに緩和治療によって私たちの症状を完全になくしてしまうのは滅多にない稀である。ただ完全になくすことはできなくてもほとんどの患者さんがそれによって効果を得ることができるんです。ですから完全に痛みをなくすことができないから完全に吐き気をなくすことができないから完全に疲れをですねなくすことができないからといって緩和治療を諦めるんでなくて、まあ、できるだけのことをする。ただこれをするときにですね痛いからといってまだ少し痛み残ってるのといってどんどん薬を上げてしまうと例えばモルヒネとかを上げてしまうと患者さんの呼吸が止まってしまうのでそこら辺はうまくバランスを取らないといけません。ですのでそういう意味でも医療関係者とのコミュニケーションというのはとても大切になってきます。 あともう一つ面白いのは緩和治療だけでも抗がん治療と同じぐらい延命効果がある場合がよくあるんです。まあ全人的痛みがケアの対象ですとここに書いてあるんですけれども確かにそうです。まあ、痛み止めと同時にまた、まあ、これから少しお話しする診療ケアとか時にはリハビリによって痛みを減らすことができます。診療ケア、まあ、私に言わせればですねがんの診断を受けた 80% 以上の患者さん顔に出さなくてもうつになっていると思います。それはその方がうつ病だからうつというんでなくてそういう状況に陥った時私たちがうつになるのは自然の私たちの感情の表れであると考えていいと思います。もちろん中にはそれが異常であってもともとうつ病の気があってひどくなる場合またうつ病の症状は全くなかったんだけれども普通よりももっと激しい反応をうつで起こしてしまう方々もいますのでそれは私たちよく見分けなければいけません。大抵の場合は薬うつ病の薬とか抗うつ剤などを使わなくても主治医の先生からよく説明を受けることまた看護師さんからよく説明を受けることまた将来性があるということで大体が解決されます。でもこれを解決しないでですねただ流してしまおうと思うと治療にも影響してくる場合があるのでここは私たちもまた治療を受ける側も注意しないといけません。時にはですね私たちあえて軽い抗うつ剤を出すんです。私なんかは心療内科ではないですけれども一般内科でも使っていても軽い抗うつ剤というのは誰でも出すことが、誰でも出すことができますかというか医師であれば処方することができるのでそれを使ってそれだけでだいぶ良くなることがあります。抗うつ剤というのもやっぱり体の中のその何ですか成分の変化によって起こるものですから痛みと同じようにうつをそういう治療で抑えるというのは全く問題のないことです。ただ抗うつ剤にはものによっては強すぎるものもありますしまた副作用があるものもあるのでそこら辺をよく気をつけるということでやはりこれは私たちは自分たちでできるぐらい範囲で、抗うつ剤を使いますけれどもちょっとこれは手に負えないなと少しでも思いましたらもう診療ケアの専門家に、紹介させていただきます。そしてこの診療ケアというのがですね患者さんに聞くとほとんどの方が自分は診療ケアが必要だっていうかまたは分からない必要ないということは本当に少数なんです。 これであるにもかかわらず、現在がん治療を受ける方で診療ケアを受ける方というのはほとんどおりません。でもそれは本当に残念なことなんですが、でもですね、ちょっとでも、いや今ちょっとやっぱりこの診断を受けて落ち込んでいますといえば、本当なら医師の方からですね、気分的にどうですか、ちょっと落胆してませんかとかいうふうに聞くのが医師の仕事ではあるんですけれども、医師がそれを忘れる場合もあります、というか忘れる場合の方が多いかもしれません。でも少しでもそういう気持ちがありましたら、それは普通だとは思わずに、それも自分を治療している先生に投げかけることは大切だと思います。ここに書いてある通りに、これアンケートを取ってみると、大体ですね、例えばここの中でですね、いつもよく聞いて、先に手を挙げないでいいですよって言っておいてから聞くんですけれども、ちょっと自分の心に聞いてください。今現在ですね、自分はちょっとうつの診療経過が必要だなと思う人は多分あまりいないと思うんですよ。でもがんの診断を受けた方々は半分以上、あるいはほとんどの方がですね、分からないか必要があるって感じるんです。それほどやはり彼らの心は落ち込んでいるというか、心にもやはりケアが必要であるということをですね、私たち覚えておかないといけません。もう少しでおしまいです。次にリハビリ、なんでリハビリがここに出てくるんだ、なんでリハビリががん治療に出てくるんだっていうふうに思われるかもしれません。またですね、もっとひどいのは、なんでこれからですね、もうあと何週間生きるか分かんない人にリハビリなんかしないといけないんですかっていうふうに言う方がいるんですよ。それが医療関係者であったりですね、家族の面倒を見るのに疲れ切ったご家族であったりとかがあるんですが、やはり体は生きている限りは動かせるとこは動かした方がいいと。そして動かすことによってまた免疫も上がるだけでなくて、生きる精神的にも良くなってくる。手術なんかをしますと、年齢がいけばいくほどやっぱり手術から回復するのが遅くなります。回復するのが遅くなると立ち上がるのが遅くなる。そして立ち上がるのが遅くなると、手術からの回復じゃなくて併発する問題が多くなってくる。例えばあまり長くベッドにいるとですね、術後肺炎になりやすくなったりとか、血栓を作りやすくなったりするんです。ですからできるだけ早い時期に、でもだからといって無理やりに立つこともできない患者さんを立たせることもいけない。だから少しずつ少しずつ徐々に徐々に体を動かしてあげながらそれを助けてあげる、それがリハビリなんです。それじゃあもうベッドに寝たきりでですね、ほとんど意識もないような人たちに何をすればいいんですか。まず大切なのは、そんな方でも何ですか、なんで除草というんですか、ベッド層ですね、それをなくすために褥瘡をですね、それを減らすために体を動かしてあげる。それ以外にも自分たちで動かせなくても、私たちが手伝ってあげて、そんな1日20分とか30分もしなくてもいいですから、患者さんのところに行った時に足を10回ですね曲げてあげるとか、足の膝を曲げてあげる、動かしてあげる、手を触れてあげて、なんですか、指を伸ばしてあげるとか、それだけでもリハビリになります。そしてそうすることが実は体にいろいろなシグナルを送っていて、やはり患者さんにはがんが治るとかまではいきませんけれども、やはりそういう患者さんたちの容態というのはやはりよく、それをしない方々と比べて良くなります。また何ですか、もう先ほど話しましたけど、抗うつ効果が実はあるんです、リハビリというのには。ですからこれはとても大切で、リハビリはその適切性というのは、あまり厳しいリハビリをするとかえって患者さんが疲れてですね、嫌になってしまいますから、それもいけませんし、でも何もしないというのが一番いけないので、適切なリハビリが何であるか、それが理学療法士の助けをいけないものであ、いや助けを得ないといけないものであるのか、それとも自分とですね、周りの人たち、そして患者さん自身ができるものなのか。例えば私たちが病気になって、手術などを受ける、または抗がん剤を受けて、抗がん治療を受けて、 まあ、先ほど言った末梢神経症になりますと、もう痛みとかがあるため何もしたくなくなるんですけれども、そこで、まあ、そんな1時間も運動するとかじゃなくて、1日5分ぐらいは自分で手を開いたり閉じたりしたりとかですね、ベッドにいながらでも手を曲げたりとか足をですね動かしたりとかしているのでだいぶ違います。そしてもちろんそれプラス必要であれば理学療法士のサポートを得る、そして理学療法的に処方されたリハビリを持つ、それも大切なんです。まあ、まとめさせていただきますと、まず病状を把握しないといけない、まあ、そしてそれをするためには告知は大切になってきます。がんの治療を受けるためには治療する側も治療される側も大体の、状況病状を把握しなければいけません。そして治療の選択に積極的に変わる、治療が始まってからではなくて治療を選択する時点、まあ時にはですね自分の主治医を選択することにも積極的に関わらないといけないかもしれません。まあ完全な主治医というのはまずいませんけれども、でもこの人とはちょっと無理だっていう方はいると思うんです。そしてそういう方が 2,3 人続いたとしても諦めずに、まあ、探してほしいと、やっぱり相性というのもありますから。そして治療が始まったらさらに積極的に治療に加わる、どうやって加わるかというと、治療を受けてから特に副作用が出たかどうかというのをちゃんとレポートする、そしてもし以前似たような治療を受けて何か問題があった、例えば私たち抗がん剤を受けたりしますと熱が出て感染をすることがあります。その時に私は以前こういう抗生物質を受けたらこういう問題がありましたとか、まあ、いろいろなことがあるんですけども、そういうこともちゃんと伝えなければいけない。そして脱水とかですね、結構簡単に病院で点滴などで治療できるような問題が起きた時もじっとしてですね誰かが何かしてくれるのを待つんではなくて、自分の方から助けが必要ですと助けを求めに行く、これらが積極的に治療に加わるという意味です。あんまりここでは遠慮してはいけません。なぜなら自分もしっかりとしたチームの一員で、そのチームの目的というのはその自分を治すことですから。また副作用を知る、まあ、副作用を全部知るのも無理ですけれども、どういう副作用が命に影響を与えるかとか、どういう副作用がこれからの生活に大きな影響を与える可能性があるということを知っておく。そしてここはちょっと難しいところなんですけれども、医療チームとのコミュニケーションを持つ、まあ、これ自分だけではできないことですけれども、でもこれはとっても大切です。多分一番大切なことかもしれません。コミュニケーションがなければちゃんとした量の処方をするのも難しいですし、副作用があった時の対応も難しい。まあ、あまりですね煩わさせてはいけない、そのバランスはちょっと難しいんですけれども、とにかく話し合うことによって決まった枠の中であったとしても話し合うことによってなんですかコミュニケーションというのは出来上がってきます。まあ、自分は受ける側だけれども、受ける側で ある意味患者さんはお客さんなんですけれども、それであったとしても与えるというか治療を与える方の状況も少し理解して、だからあまり無理はお願いしないけれども、でもこういう状態にはもう無理も何も無理もへっちゃくれもなくて、もう何しろ手伝ってもらわないといけない、もう SOS を出さないといけないっていう時は知っておかないといけない。それをしておくといいです。そしてそれにちゃんと対応できないものは医療側としてもあまり良くない。そして同じことを繰り返すようなんですけれども、先ほどから言っているようにその遠慮というか、もう煩わしちゃいけないけども遠慮もしてはいけない。でも最初のうちはですね、最初のうちは分からないんです。正直言って患者さんは何を聞いたらいいのか、どういう状況で先生に助けを求めたらいいのか。だから最初のうちはですね、治療する側も患者さんたちもちょっと焦ってるし、パニックしてる、また心配してるっていうことも理解しているはずなので、そこら辺は最初のうちはもう分からないと思ったらすぐ連絡するのが一番だと思います。でもですね、連絡するのでしたら 5分おきに電話するんじゃなくて、大体ですね、これとこれとこれは聞いておくって先に並べといてからいっぺんに聞いた方がいいと思います。時々患者さんでも本当にですね、一つ一つですね、1時間おきに聞いてくるとか電話してくる患者さんたちも時々いて、それも仕方ないことだと思うんですけれども、やはりそうなってくると与える側も煩わしいと思ってくるので、そこら辺はよくですね、自分だったらどういうふうにしてほしいか、でもどういうふうにしてほしいかでも遠慮しすぎはいけない、遠慮もあまりしない方がいい、なぜなら自分が治療を受ける側であるから。そして最後にリハビリと診療ケア、これは医療側で忘れる場合も多いですから、そしてまた必ずしもリハビリなどは処方を得る必要はないんです。リハビリっていうのはもうとにかく少しでも動かせるところを動かすっていうことですから、それを忘れないようにしてください。今日はここまでなんですけれども、どうもありがとうございました。